I'd like to start the book of Hebrews this morning.
この朝、ヘブル人への手紙を学んでいきたいと思います。
And this is a new book.
新しい箇所に入りました。
Well, it's actually 2,000 years old, but
new. 2000年前の話ですけれども、でも。
But just after Philemon, and it's on page 1052.
前回ピレモンへの
学
びましたけれども。
You know, we're not really sure who wrote this letter.
この手紙は私たちは書いた人が誰かということははっきり分かりません。
Some people think Paul wrote it.
ある人はパウロが書いたと。
Other possibilities, Apollos or Barnabas.
他にもアポロやバルナバといった可能性も、あります。
But you know, it really isn't that important that we know exactly who the person who wrote it. Because we know that they wrote it under the inspiration of the Holy Spirit.
でもですね、まあ、はっきりと誰が書いたかということをはが分からなくても、それはそんなに大きな問題ではなくて、というのはなぜなら、聖書というのは神の霊感によって書かれたものだからです。
The Bible is God's book.
聖書というのは神の本です。
It was ghost written. Holy Ghost.
ゴーストライターによって書かれたもの。
Oh, you say that in Japanese too. Okay. This book is written to Jewish Christians.
そしてこの手紙は、ユダヤ人クリスチャンの人たちのために書かれたものです
。Now remember, the early church, most of the members of the early church were, they were Jews.
この初代教会の、初代教会ができた当時の、クリスチャンというのはほとんどがユダヤ人です。
You read in the second chapter of the book of Acts how the church was birthed on that day of Pentecost.
使徒の働きの2章を見ると、聖霊が、下って、どのように聖霊が下ってきたかという
ペテロの時の話が Peter filled with the Holy Spirit got up and preached a powerful sermon.
そこで突然ペテロが立ち上がって、まあ、本当に力強いメッセージをするわけです。
And 3,000 people got saved.
そこで3,000人の人が救われました。
And a short time later, it says 2,000 more were believed because they saw this miracle of a guy being healed.
そしてまたその少し後では今度は、ある男性が足内の男性が癒されたのを見て2000人の人が救われました。
He was lame and then he was able to walk and you know and another couple thousand people said, "Wow, I believe."
歩けなかった人が突然歩けるようになってその奇跡を見て2000人もの人が信じますと言ったわけです。
Now Jewish Christians were familiar withThe Jewish religious tradition that they'd grown up with.
このユダヤ人のクリスチャンの人たちは、ユダヤの社会のこの習慣に、よく精通していました。
It had always been a part of their lives.
それはいつも、彼らの人生の一部だったわけです。
Their history was centered around the temple there in Jerusalem.
彼らの歴史の中心はいつもエルサレムの、神殿のところにありました。
And now it seems like they're in danger of kind of trying to go back to that familiar tradition.
そして、この手紙が書かれた時というのは、また彼らがその昔のその習慣、慣習に引き戻されそうになっている危険があった時なわけです。
They were kind of wanting to go back to the old religion of sacrifices and offering incense and all of that.
彼らは、その古い時代の、生贄を捧げてたりとか、そういった時の、時代にこう戻ってしまおうとしていたわけです。
But the author is telling them, you can't go back.
でもこの作者は彼らにあなたたちは後戻りすることはできないと言っ
ています 。The old covenant is over. It's finished.
古い契約はもう過ぎ去って完了したんだと言って。
You are part of something new now, a new covenant.
そしてあなた方は今は新しい契約の中にいるんだと。
And this covenant is established by the blood of Jesus.
そしてこの契約というのはイエス・キリストの血によって もたらされた契約。
And the writer is going to start to show them, hey, this, the new covenant is far superior to the old covenant.
そして、この作者はこの新しい契約というものは古い契約よりももっともっと素晴らしいものなんだと言っています。
Now, do you remember when Jesus was in the upper room for the last supper?
覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様が最後の晩餐の時に2階の部屋で食事をとっていました。
You know, we talk about it every time we have communion.
私たちが聖餐を取る時にいつもその話をします。
But when he takes the cup, he said, "This cup represents a new covenant."
でもその時にイエス様は杯を取られて、これが私が流す新しい契約ですとおっしゃいました。
And the new covenant was established by his blood on the cross.
そしてその契約というのは、イエス様が十字架の上で流された血による契約です。
Now, the theme of this book of Hebrews is that Jesus is supreme.
このヘブル人への手紙のテーマというのは、イエス・キリストは本当に素晴らしい方だということです。
You see the word better than, this expression better than is used over and over throughout the book.
何々よりも良いというベタザンという言葉が何度も何度も使われています。
The author uses this to demonstrate that Jesus is far better than any religious system, than any other religion. He alone is the way to God.
イエス・キリストが何よりも何にも勝って素晴らしい、他のどんな宗教よりも、イエス・キリストのみが本当に、素晴らしい方であるということを、
Jesus is 最高。
イエス様が最高。
Number one. Okay. Anyway. Verses 1 and 2. God, who at various times and in various ways spoken time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds.
ヘブル人への手紙1章の1節2節をお読みします。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。
Now in the Old Testament, as you read through, you see God speaking in various different ways.
旧約聖書を見ると神様がいろんな方法で語られていることがわかります。
It said, holy men spoke as they were moved along by the Spirit of God.
その聖霊に満たされた人たちが、御霊によっていろいろ語ったわけです。
We see angels coming and appearing to people and speaking to them.
また、御使いたちが降りてきて語るという姿、ね、
We see visions where people just, you know, just like a huge movie screen, you know, they see these visions.
また、大きななんかこう幻を見る人たちを私たちは見ることができます。
Sometimes people hearing of audible voice, God speaking.
またある時は、ある人々には神様が本当に大きな稲妻のような声で直接語りかけるのを私たちは見ることができます。
But in all of these, the Old Testament is pointing to Jesus Christ.
でもこれらのこの旧約聖書に語られているすべてのものは、イエス・キリストを指し示しています。
The Old Testament is the Word of God.
で、旧約聖書は神の言葉です。
But you see it way back in Genesis, it starts pointing to Jesus right away.
でもその創世記に戻るともうそこから本当にイエス・キリストのことを指し示していることがわかります。
Sometimes in a prophecy that Jesus fulfilled it in a very precise way. For example, it says the Messiah was to be born in Bethlehem. Jesus was born in Bethlehem. So he fulfilled it exactly.
ある預言者の言葉というのは、本当にはっきりと詳細が語られていて、イエス様が例えばベツレヘムで生まれるとか本当に具体的に。
And other times there are allusions to Christ in the Old Testament. Allusions kind of.
である時は
referring to.
もっとこう大きいぼやけたというか。
For example, a person may be a type of Christ.
例えば
Okay. Yeah. What I mean is, they may not speak precisely, but sometimes it's inferred that God, there's a Redeemer coming. It doesn't tell you exactly, but it's always pointing to Jesus.
ある時はそんなにはっきりと、限定していませんけれども、でも あるこう贖い主がやってくるというようなこう大雑把というか大きな、意味での予言が語られていた。
The reason I said that is because when Jesus came, he was God, fully God and fully man.
なぜ私がこのようなことを言っているかというのは、イエス様が来られたときに彼は、完全に神であられ、そしてまた完全に人でもあったわけです。
So when you saw him, you saw exactly, you saw God.
ですから、イエス様を、見た人は完全に、神を見たことになります。
John called him the Word of God.
ヨハネは、彼を神の言葉と呼びました。
If you want to know what God is like, look at Jesus.
ですから、神様がどんな方かというのを見たければ、イエス・キリストを見る必要があるわけです。
Okay, we're going to look at more of this later as we go along in the book. But verse 2 talks about Jesus, and here it's very interesting. Through whom also he made the worlds.
またもう少し後でも話しますけれども、今度この2節のところで面白いのは、また御子によって世界を作られたと書いてあります。
Now we read in John 1, the Gospel of John, chapter 1, right from the beginning it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothingWas made that was made.
ヨハネの福音書の一章の一節から三節のところにもこうあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。
And you remember the very, very first book of the Bible. You open the Bible and you look.In the beginning, God created the heavens and the earth.
そして、この聖書の一番最初のところを開いてみると、そこにも、はじめに神が天と地を創造したと書いてあります。
In the beginning, God created the heavens and the earth.
はじめに神が天と地を創造した。
So when you read John, there's only one logical conclusion.
ですからこのヨハネの福音書を読むときに、一つだけその論理的な、結論が出てきます。
Jesus is God.
イエス・キリストが神であるということです。
Through him all things were created.
彼を通して全てのものが作られました。
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit were all active in creation.
父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、この、3つの神が、全てこの創造の、プロセスに携わっていたわけです。
In Colossians 1:16, we studied some months back, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him.And for him, speaking of Jesus.
コロサイ人への手紙の一章の16節のところでイエス様がこうおっしゃっています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。
Okay, now I'm going back to Hebrews, verse 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high.
ヘブル人への手紙の3章に戻ります。3節。 巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。
Jesus is the brightness of God's glory.
イエス・キリストという方が、神の、栄光の、明かりさを持っています。
Now, if you've studied the Old Testament or just even looked at a picture, the temple was like the center of Jerusalem, is the center of the nation.
昔のその時代に戻りますけれども、エルサレムの中心にあった神殿があります。
And it was built in a rectangular shape.
そしてその神殿というのは長方形の形をしていました。
And there was an outer court. There was an outer place outside where people could come in and bring along their animals to sacrifice.
そしてその周りに外庭があって、人々がそこに生贄を持って携えてきました。
But that was as far as they could get. They couldn't go any closer.
でも人々はそこまでしか入ることができない。
Then the priests would take the blood of the sacrifice they offered and offered on the altar. And priests were allowed to go into the holy place, kind of another inner room.
そして祭司がその、ほふられた生贄の血を、携えてですね、その神殿の中の聖所のさらに奥の至聖所というところ、That's the high place.
The holy place, depending on the version you're using, the holy place.
聖所というところに、まず祭司が入っていくことができました。
And in this place, there were many things. They had lampstands. There were tables and bread was there. There were lampstands.
でその中にはいくつかの、祭具があるわけですけれども、パンを置いてある机とか、ろうそく立てとかあります。
and the priests were responsible for keeping oil in the lamps, keeping the bread there and everything.
そして祭司はその油が絶えないようにしなければいけなかったり、また、血を携えてこなきゃいけない、いろいろな役目がありました。
But there was one more room right in the center, and that was called the most holy place, holy of holies.
そして、その聖所の中にもう一つ至聖所と呼ばれる最も清い場所というのがありました。
And this is where the ark of God was placed.
でそこに、神の契約の箱が置かれていたわけです。
And this was like the special place. They saw this as this is where the presence of God was manifest. This is where God was.
その至聖所というところがもう本当に特別な場所であって、そこに神の栄光が、神の臨在があると、言われていたところ。
And only one person could enter that room only once a year on the Day of Atonement.
そして、一人だけが一年に一度、その場所に入ることができたわけです。
And there were, interestingly, there were no lamps in this room.
面白いことに、その至聖所の中というのは明かりがなかったわけです。
In the holy place, they had the lampstands. In the holy place, they had lamps.I'm kind of making gestures. These are lamps.
聖所の中にはろうそくを立てるものがあり、ろうそくがありました。
But in the most holy place, there was no natural light. The light was the glory of God.
でもその至聖所の中にはいわゆる、光という、ろうそくとかそういった光というものはなくて、そこは神の栄光の輝きで満ちていたわけです。
And we're told here in Hebrews that Jesus, the author is speaking to people who know about this temple, and he's saying, Jesus is that glory. He's the brightness of the glory of God.
そしてこのヘブルの手紙の作者は、イエス・キリストが神の栄光の輝きそのものなのだと言っています。
And he also says, he is the express image of God.
また、イエス・キリストは、神の本質の完全な現れだと言っています。
Express image means exact, exactly the same image.
完全な現れというのはもう本当に、その そのままということです、
ね。It's like in those days, kings would wear a ring, a signet ring, and if there was some official thing, they would drip wax and press and make an express image in the wax.
昔の時代には王様はよくこう指輪をはめていましたけれども、その指輪にが、まあ、王将といいますか、ハンコの代わりになっていて、何か書類、特別な書類にこれは自分王様のものだった、その権威を表すために、その書類にワックス、ロウを垂らして、でその指輪でこう印を押すということをしていました。
Now, Jesus was able to say, if you have, he told Philip, if you've seen me, you have seen the Father.
イエス様はこう言われました。私を見た者は父を見たのですと言われました。
And also in verse 3 here, back in Hebrews, we're told that Jesus purged our sins.
また3節のところで、イエス様は私たちの罪を清めたと言っています。
Now remember, I was talking about the temple. There's the Holy of Holies. Once a year, Yom Kippur, the Day of Atonement, the high priest could enter that room.
先ほど話しましたけれども、その至聖所というところは1年に1回、ヨムキプールと言われる贖いの日に、大祭司だけがその中に入っていくことができます。
And he, and before going in there, he had to offer many sacrifices.
そしてその中に入るために、彼はまず、たくさんの、生贄を
27 different sacrifices, I read.
27の違う、生贄を捧げなきゃいけないというの
が。And there were, and the hem of his robe on the bottom, they had little bells.
そしてその大祭司の着ている洋服の裾のところには鈴がついていました。
So that they could hear him moving around in there.
で、その鈴がついていることによって彼がその至聖所の中で歩いている音が聞こえるわけです。
Because if all of a sudden the bell stopped,
もしその鈴の音が止まってしまったら、
it was possible that he had died.
彼がその中で死んでしまったという可能性が高い。
I mean, it was a serious thing to enter the Holy of Holies.
それほどその至聖所の中に入るということは本当に真剣なことです。
And I'd even heard that they would tie a rope around his ankle to you know, if he did die, they'd reel him out.
それだけじゃなくて本当に足にもうロープを巻きつけておいて、もし鈴の音が止まってしまって死んでしまったと思ったら、外から人が引っ張り出せるように。
I think in our age of grace, we kind of forget what it was like for the Hebrew Christians. God was a God that was feared.
この恵みの時代に生きている私たちクリスチャンはちょっとこう忘れてしまいがちなんですけれども、本当にこの当時のヘブル人の人たち、ユダヤの人たちは。にとって彼らの神というのは本当にもう、絶対なる神であって恐れを持っていました。
But the great thing for us that we shouldn't forget, because of the blood of Jesus, one sacrifice. And remember when Jesus was on the cross?
私たちはでも忘れてはいけないのは、イエス・キリストはたった一度の、生贄となってくださったわけです。
He said,It is finished.
イエス様が十字架の上でおっしゃったことは成し遂げられたとおっしゃいました。
And the veil, this veil that separated this scary place from the, you know, the holy place from them, was just ripped into.
そして、その幕屋の幕がですね、その聖所と至聖所を分けていた幕が上から下までその時に裂かれたわけです。
From the top to the bottom.
上から下に。
Showing God did what men couldn't do.
それは神様がやってくださったということを表しています。
The blood of Jesus provided the perfect sacrifice.
イエス・キリストの血がもう完全な生贄となってくださった。
Ripping that veil in two, just taking it out of the way.
その幕を取り除いてくださって、すべてのものを取り去ってくださった。
It's like God saying, open house, you know? Come in, come on in.
神様はもうその時にもう今度はオープンハウスになったからいつでもいらっしゃいと言ってくれています。
So, you know, the logic is, well, if Jesus did that, why do you want to go back to the old way?
ですから、イエス様がそのようなことを成し遂げてくださったのなら、どうして私たちがまたその古い時代に戻ることが戻る必要があるでしょうか。
Okay, I'm gonna move along here. 4 through 7. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did he ever say, You are my son, today I have begotten you? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, Let all the angels of God worship him. And of the angels he says, Who makes his angels spirits, and his ministers a flame of fire?
4節から7節をお読みします。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに、長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼をあがめ。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが。
Now the writer starts demonstrating Jesus is higher than angels, any angel.
ここで今度はこの作者はイエス・キリストはどの御使いたちよりも上であるということを語っています。
The Jewish people esteemed angels. They thought them as very, to be very important, but the writer is saying Jesus is much better.
ユダヤ人の人たちは、御使いたちをある意味で尊んでいましたけれども、でも、ここで作者はイエス・キリストの方がもっともっと素晴らしいんだということを言っています。
Now, this is a very important point.
でこれは、本当に、とても大切なポイントだと思います。
Angels are created beings.
御使いというのは、やはり作られたものです。
Jesus is the creator.
でもイエス・キリストは作られた方、創造者です。
Now, there are two cults that are very active here in Kamakura.
この鎌倉の地にも、2つの、まあ、異端と呼ばれる宗教があります。
And they call themselves followers of Jesus.
彼らは自分たちのことを、キリストに従う者だと言っています。
But they believe that Jesus was an angel.
でも、彼らは、イエス・キリストは天使だったと思っているわけです。
The Jehovah's Witnesses teach that Jesus was really Michael, an archangel.
エホバの証人の人たちは、イエス・キリストは、ミカエルという天使だと信じています。
And this is absolute heresy.
でこれはもう本当に異端の教えです。
If you believe this, then the sacrifice of Jesus on the cross means nothing.
もしこのことを信じているとしたら、イエス・キリストが、十字架の上で成してくださったこの生贄は何の意味も持たなくなってしまいます。
But the fact that Jesus was fully God and fully man means that he was able to take away, offer the perfect sin, a perfect sacrifice for sin.
でも事実は、イエス・キリストは完全に神であり、そしてまた完全に人であったために、私たちのすべての罪を取り去ることができたわけです。
An angel could not do that.
でも、天使というのは、御使いというのはそういうことはできません。
Another group is the Mormon Church.
もう一つのまあ、異端と呼ばれる人たちはモルモン教の人たちです。
Now they teach that Jesus was the brother of Satan.
彼らはイエス・キリストはサタン、ルシファーというサタンの兄弟だというふうに教えています。
And you won't find this in the literature that right away, you know, when they're talking to you, it sounds almost like they're just, oh, just in, you know, we believe in Jesus, you do too.
It's neat.まあ表面的にはですね、イエス・キリストを信じていると言って あんまりこう最初はわからないかもしれません。
But if you probe a little deeper, you'll find out that the Jesus they're talking about is not the Jesus of the Bible.
でも少しこう深く彼らの教えに入っていくと、彼らが言っているイエス・キリストというのは聖書が言っているイエス・キリストとは違うことが分かってきます。
The story goes that long ago God saw the world and it needed to be redeemed.
でそのストーリーというのはまあずっとずっと昔に神様がこの世界を見られて、そしてあがないが必要だなと思われました。
So he asks Lucifer and Jesus for their advice.
そして神はルシファーとイエスに、そのどうしたらいいかというアドバイスを聞いてみたわけです。
Jesus offers the advice of coming down and dying for men's sins.
でイエス・キリストの、アドバイスというのは地上に降りていって、彼らのために犠牲になるというものです。
And God decided, well, that's a good idea, and he decided against Lucifer, so Lucifer got mad.
で、神様はそれを聞いたときに、ルシファーのアイデアよりもイエスの方がいいと思ったので、そちらを取って、それによってルシファーが怒ってしまったわけです。
And so there you have the fall of Satan.
ですから、サタンが、こう下に落とされたという話だそうです。
And the reason I bring this up is I don't want to bash groups of people and put them down.、
このような話をしているのは別に彼らを落とし入れたくて話しているわけではありません。
But I wanted to show that this is not just some little difference between, say, denominations.
私が言いたいのはこれは、その単なる宗派の違いといったそのような小さな違いではないという。
And among the Christian church, we have many different, denominations and groups, and we differ on different points of doctrine.
多くのクリスチャンの教会の中にも、やはり宗派の違いがあって、それぞれに教えのポイントが違うところが。
But what makes us Christians is that we believe in the truth of what Jesus did on the cross.
でも何が私たちをクリスチャンとさせるかということは、イエス・キリストが十字架でついてくださったその事実を信じることによって私たちはクリスチャンになる。
And if you start messing that around with that, you are messing with the very foundation of the gospel.
ですからその事実を、こう曲げてしまうような教えになっていってしまうと、それは、このキリスト教の本当の基礎を覆してしまうことになっていきます。
And you know, these groups a lot of times they love to go to Christians and they love to take advantage of Christians that don't really know the Bible well.
でもある人々は、本当に教会の中に入り込んできてですね。クリスチャンと呼ばれていても本当に深く聖書を知らない人たちをどうにかしてこう自分たちの方に取り込もうと、するそういった人たちがいます。
Verse 8, I'm going to jump down here. Verse 8, but to the Son he says, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom.
8節をお読みします。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世の限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。
You probably noticed that he's been quoting several Old Testament scriptures. If you look, if you have a reference Bible, you'll see Psalm verses 5, 6, 7, and 8 are all different parts of the Psalms.
気づいた方もいらっしゃると思いますけれども、この、箇所は、それぞれこの作者は詩編の中から、取り入れて言葉を書いています、ね。
And the writer here in verse 8 is quoting Psalm 45,
6
and
7. この今お読みした8節のところも、実は詩編の45編の、6節、7節のところを引用しています。
But look at it, it's very interesting. It says, The Father...It's speaking of God the Father speaks to the Son, but to the Son he says, Your throne, O God, will last forever.
でも面白いのは、神様が、子なるイエス様に子なる神と、 言っていますけれども、その、子なる神が、父を、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、神はあなたの御座はというふうに言っています。
The Father calls the Son God. Isn't that interesting?
父なる神様が、子なるイエス様を神と呼んでいます。
If God calls Jesus God, then Jesus is God.
もし、神様がイエスキリストを神と呼んでいるのであれば、イエス様はもちろん、
I mean, there's really nothing more to discuss.
そこには議論を差し挟む余地はありません。
We see, of course, the Father is God, Jesus is called God, and the Holy Spirit is called God.
もちろん私たちは父なる神を、天のお父様を神と呼びますし、また、子なるイエス様を神、そしてまた聖霊なる方を神と呼びます。
So it's the mystery of the Trinity. One God, three persons.
ですからそこに、その三位一体 の, その神秘があります。
And verse 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. He's continuing in Psalm 45. Therefore God, your GodHas anointed you with the oil of gladness more than your companions.
9節のところ、この詩編の45編の6節、7節続きですけれども、あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ、神よ、あなたの神は、あふれるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。
So Jesus was anointed with the oil of gladness.
イエス様は、喜びの油を注がれていました。
You know, gladness is joy is directly proportional to holiness in your life.
そしてこの喜びというものは、直接、清さというものにこうつながっていきます。
Happiness and holiness go hand in hand.
喜びとそして、清さというものはこうお互いに同時進行して、
And the world just the world doesn't understand this.
でもこの世の中はその仕組みを理解していません。
They have this view holiness is like some kind of stoic sort of something you just endure.
この世ではこの清さというものはなんかこうちょっとなんかこうなんていうんですか、真面目というか生真面目なものというか。そういった感じで受け取られている。
So, you know, Satan kind of twists people's twists the truth to where people think that, you know, to really find joy is to find it in unholy living.
ですから、サタンはそれをうまくこう利用してですね、喜びというものが、その清くない生活の中にあるようにこう持っていっているわけです。
In near Seattle, I kept driving to my friend's house, driving by this bar, and it had a big sign, Happy Hour.
Yeah, 私がまあシアトルでこうドライブしてた時にですね、あるバーがあってそこにハッピーアワーってサインが出て。
And the implication is that you're going to go in there and find a bunch of happy people for 1 hour. Yay, you know.
で、まあそういったところに行くとですね、まあハッピーピープルが どんちゃん騒ぎを1時間そのハッピーアワーっていう時間の間遊んで楽しくしてるんです。
Well, to my embarrassment, I have experienced many happy hours in my life.
恥ずかしいことですが、私もそのハッピーアワーを楽しんだことが何度もありました。
As I look back, I don't think I was very happy.
でも、私はそんなにその時別にハッピーではなかった。
Yeah, people's in there, kind of...Some country western song in the background talking about his dog dying or something like that.
Country song, western song がこうかかっていてなんかもう。
Some guy, puking.
ある人はこうね。
Happy hour, you know. Okay, I've said enough. All right. Verse 10. And you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain.And they will all grow old like a garment. Like a cloak, you will fold them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fail. There's Psalm 102.
10節から12節を読みします。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように分かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。これは詩編の102編の、25節から27節のところを引用しています。
This world was created by Jesus.
この世はイエス・キリストによって作られました。
And the scripture says it's being held together by Jesus.
そして、聖書は、キリストによってこの世界が保たれているとあります。
And one day he's going to roll it up like an old pair of pants or something.
そして、いつの日か彼はこの世の中をもうこう巻き取ってしまうと言っています。
And there's going to be a new heaven and a new earth.
そして、新しい天と新しい地がそこに誕生すると言っています。
2 Peter 3:10 says that the earth will be suddenly burned up in a great heat.
第2ペテロの手紙の3章のところでペテロはこの地が突然大きな火によって焼け尽くされてしまうということを言っています。
I'm just going to read 2 Peter 3:10 through 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God?Because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells.
第2ペテロへの手紙の3章10節から13節をお読みします。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
So in verse 11, he asks a good question. If this is going to happen, if everything we see around us is going to be is temporary, it's going to be burned up, all the physical stuff is going to be burned up, what kind of people should we be?
11節のところでペテルはとてもいい質問をしていると思いますけれども、もしこの世の中が、ある日もうすべて焼き尽くされてなくなってしまうとしたらば、そのようなところに生きている私たちはどのような生き方をするべきでしょうか。
The answer, we should be spiritual people.
私たちは、答えとしては私たちは、本当に霊的に生きるべきだということです。
Because and invest our lives in spiritual things, because spiritual things are going to stay.
なぜならば、この霊的に生きるということ、そこに費やすということは、それは、ずっと残るものだからです。
My friend lives in a small town where we stayed in Washington.
ワシントン州に私たちがいたときに友人が、小さな家に住んでいました。
And it's right near Mount Rainier. Huge, big, beautiful Mount Rainier. Huge mountain.
そして、マウントレニアというところのすごい大きな山なんですけども、その、麓に住んでいました。
And they started building in the valley, this beautiful valley.
そして、そこに谷が、美しい谷がありました。
But the problem is that Mount Rainier is a volcano.
でも問題はその山は活火山だったんです。
And the scientists are saying, man, you can't build here. There's a high percentage chance that this thing's gonna, all the snow is gonna melt in this huge mud flow and just wipe out the town.
で、そこに家を建てるということは本当に危険だと、もういつその火山が爆発して上の方の雪がこう溶けて雪崩が来るかわからないということ
です。 And my friend was just so bummed because every time they talk like this, his property value would go down.
で、私の友人はもう本当に
They lived down. They had a new house down in the valley.
で、彼らはそこの谷のところに住んでいたわけですけれども、毎回毎回その
every time the scientists would start talking about this, the property values would go down.
で、科学者たちが毎回毎回そのように危険だ危険だっていうたびに、そこの価値が家の価値がどんどん下がっていってしまう。
Because who wants to buy? Who? Why would you buy a house that's going to be destroyed?
誰がそんなすぐにも壊されてしまうかもしれないような家を買いたいと思う人がいるでしょうか?
My friend sold his house and moved on top of a hill.
まあ私の友人もとうとうその家を売って丘の上に家を建てました。
And he got a job as a city manager.
で、彼は。町のなんか、シリーマン
です。市長
みたいな仕事をするように。
So he promotes development in the valley.
Anyway. まあその谷をね、開発したそうです。
He's up there now. Anyway. Okay. Let's finish up. Before I get too silly. Verses 13, 14. But to which of the angels has he ever said, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool? And...Are they not all ministering spirits sent forth to minister to, for those who will inherit salvation?
13節14節神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。御使いは皆使える霊であって救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。
Angels have become very popular. Have you noticed that?Even outside of Christianity.
天使というのは本当にもうなんかこう有名になってですね、クリスチャンの人たち以外の人たちも多くこの天使という言葉を使っています。
You have the California Angels.
カリフォルニアエンジェルズなんか野球のチームがあるそうなんですけれども。
But it's important that we as Christians don't letpopular belief become part of our theology, what we believe about God.
でも私たちクリスチャンは、そのような一般的に使われている、天使の、考え方を自分の内側に取り入れてしまわないように気をつける必要があります。
For, you know, one of the really in America, one of the popular beliefs in Hollywood is thatWhen people die, they become angels.
ハリウッド映画でよく見られるんですけれども、一つのその人々の天使に対するアイデアというのは、人が死んだ後天使になるという考え方があります。
Every Christmas, It's a Wonderful Life with James Stewart. I was surprised to know that they don't watch that in Japan.
Maybe it's me.クリスマス映画で It's Wonderful Life っていうジェームス・スチュワートが出た映画があるそうなんですけれども
Anyway, and in more modern movies, some of them are really entertaining, but the theology is not good.
で、他にも、もっと最近の映画でも、そう、天使を扱った映画があるそうですけれども、そういったものは、楽しむには面白いかもしれませんけれども、でもそれは、その考え方というのは間違っています。
But one of the biggest mistakes we can make is to see angels on the same level as God.
でも、私たちが逆に、間違いやすいのは、天使というのが神様と同じ位置にあるように思ってしまうことです。
Satan is an angel.
サタンは、
天使です。And it's not like Satan and God are battling it out. You know, God is over here and Satan's over here and they're pushing back and forth and, oh no, who's going to win?
で、神様とサタンがこういつも戦ってですね、どっちが勝つかってこういつも戦っている、そういうわけではないわけです。
It's not like that at all.
全く違います。
God is God.
神は神です。
Satan is an angel, a created being.
サタンは天使であって作られたものです。
Jesus is God.
イエス・キリストは神です。
He's already won the victory on the cross.
彼は十字架の上ですでに勝利を取ってくれました
。He's provided the way that we can freely enter into God's presence.
彼は私たちがもう自由に神の臨在の中に入っていけるその道を用意してください。
Nothing Satan can do about it.
サタンはそのようなことは決してできません。
And one day Satan is going to be picked up and thrown into the lake of fire.
そしてある日サタンはこう捕まえられて燃える池の中に投げ込まれてしまいます。
And that's the truth.
それが真実です。
And now, as we continue through this book,The writer is going to continually try to lift our eyes up to things that are higher. You know, these people are looking down and he's trying to say, look, look up.
この、まあ、ヘブル人をこれから学んでいきますけれども、この作者というのは常にこう私たちの目を下に向けるので、下に向いてしまっている、人々の目をこう何とかして上に向けさせようとこの手紙の中で書いています。
And I'm excited because this book is going toHelps us to get a grasp on just how great Jesus is.
で、私も楽しみにしてるんですけれども、この本が本当に、私たちにイエス・キリストがどんなに素晴らしい方かということを教えてくれます。
And as we meditate on these things, we can just it can broaden our idea of just how great the God we serve really is.
そして、このことをこう学んで黙想していくと本当にイエス・キリストがどんなに大きな方で素晴らしい方で私たちが仕えている神がどんなに素晴らしい方かというのが分かってきます。
Let's pray.
お祈りします。